今日はとてもたくさんの方々が出席してくださって大変嬉しく思います。初めての方もいらっしゃるでしょうから、教会の礼拝というのを慣れてないと思うんですけれども、今から私が先ほど長老が読んでくださった聖書の箇所に基づきまして、40分は超えないようにしたいと思いますけれども、30分ぐらいは少なくとも話すと思いますので、ちょっとペース配分を考えてですね、集中していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日もこうしてたくさんの方がいらっしゃる姿を見ますとですね、本当にコロナっていうのは終わったんだなっていう気がしております。先週もですね、実は2名の方の洗礼入会式と、クリスチャンになるための洗礼式ということを、この場と、あともう一つ病院で行いまして、私はその洗礼入会式を経てですね、改めてコロナ危機からの立ち直りということを神様が教会に与えてくださったんだなという思いを深めておりました。本当にですね、何年もかけて徐々にですけれども、きちんと元通りになってきたという思いを持っています。私たち栗平教会は小さな群れですから、小回りが聞きやすい教会ですから、例えば礼拝の後にみんなで年に数回ですね、2階に集まってお食事を一緒にいただく愛参会っていうような会も、多くの教会に先んじて再会できていることは感謝なことであります。ほとんどそういう意味ではコロナ前に戻った教会の歩みだなという思いでいるんですけれども、しかし実はまだほとんど手をつけられていない部分っていうのもあるんですね。でそれは何かと言いますと、礼拝順序ですね。礼拝順序、礼拝中に歌う賛美歌の曲数は、コロナ禍の一番少ない時に比べれば曲数を増やしましたし、信仰告白、使徒信条を皆さんと一緒に告白しましたけれども、コロナ禍の時は代表して一人の方がそれを告白するということもしてましたけれども、それもみんなでできるようになった。けれども、そうは言いましても、どちらかといえばまだ短縮した形が残ったままだと言えると思います。でこれには理由があるんです。実はこのコロナ禍を前後しまして、私たちの属する全国連合長老会という、スイスのジャン・カルバンの流れを組む教会の伝統に生きているそういうグループがあるんですけれども、その全国連合長老会というグループが10年以上の研究と議論の末にですね、パンデミック直前の2019年に主の日の礼拝の指針というものを採択しました。主の日っていうのは日曜日のことですね。ポルトガル語とかスペイン語で日曜日のことをドミンゴって言いますけど、これは主の日って意味ですね。で日曜日というのは主の日ですね。主イエスキリストの日。その日曜日の礼拝の指針、主の日の礼拝の指針というものを採択いたしました。でそれが2019年。しかしそれから、ウィズコロナと言われ出しました2022年に、今度は新しい式文集という形で一冊の書物を出したんですね。その礼拝指針にも、主の日の、そして式文集の中にも、これが我々改革派長老教会の一つの礼拝の、模範となるような式順じゃないかっていうのを提案されたんですね。ところが、この新しい式文は、ほぼコロナによってなかなか検討される機会にならなかったし、またコロナ危機が立ち直ってようやくそれもですね、実際に自分たちの教会にとってどう採用していくかということを検討していく段になった時に、我々クリーラー教会というのは牧師交代を経験することになったんですね。それなんでなかなか礼拝式順に手をつけることはできないできたんですね。しかし、前任の高橋先生から託されました宿題にいよいよ答えようと思い立ちまして、すでに4月の教会総会で今年度の課題の一つとして礼拝式順の検討ということを挙げさせていただきました。このことはすでに長老会の中で議論し、今年度はですね、礼拝後に数回、小さな修養会のような、勉強会のような時間を取りまして、礼拝式順についての教会全体の理解を深めていこうと、そういうふうな計画を立てました。ぜひ積極的にご参加くださり、ご発言いただきたいと思っております。しかし、連合長老会が出しました新しいですね、模範となるような礼拝式順ですけれども、これは実は今まで私たち栗平教会が全然知らなかったような 礼拝式順というわけでもありません。クリラ教会の歴代の牧師たちの指導のもと、すでにですね、しっかりとした礼拝式順の土台というのは据えられてきたと私は感じております。私自身皆さんに先んじて礼拝順序に関する学びを少しずつ進めながら、そこで改めて教えられていることは、主の日の礼拝のあり方に注意深くなるということはですね、必ずしもですね、礼拝式というもの自体が複雑化していき、また儀式的になっていくっていうことではないということです。私たち長老改革派教会の礼拝への関心というのは、なんていうか純粋に礼拝順序への関心なんですね。礼拝の中の祈りとか賛美歌とか説教とか聖餐式のような各要素ですね、各要素がどういう並び順になっているか、またどういうつながりで置かれているかっていうことに関心を払ってきたんですね。礼拝中の厳粛な作法とか所作とか祈りの言葉を一言一句決めていくこととか、これはですね、礼拝の中のセレモニーと呼ばれる要素なんですけれども、このセレモニーという点に関しては改革教会っていうのはあんまりこだわらなかったですね。むしろセレモニー的ではないということを大切にしてきた群れでした。しかしその代わりに、なんで礼拝の初めに、今日も読みましたけど、聖書の言葉がまず読まれるのか、これは招きの言葉と呼ばれる部分ですけど、なぜ礼拝の初めに聖書の言葉が読まれるのか、そしてそれに続いてこの前やっていた講読文ですね、詩編を読み交わすことをしたり、あるいは今は詩編の賛美歌を中心に歌うと、招きの言葉の次はと、そういうことをなぜするのか、あるいはこれ読んでいただけ、見ていただけばわかりますけれども、この礼拝式順を見ますと、祈りが3つ4つ配置されているんですね。これはどういう意図でもってこういう配置順になっているのか、あるいは説教の前に使徒信条を告白しましたけれども、この使徒信条を説教前に告白するのはどうしてかと、なんていうか、そういうことにこだわってきたんですね。なぜなら私たちが目指すのは、なんかよくわからないけれども、なんとなく荘厳で、なんとなくありがたい感じがする礼拝を目指したわけじゃないからなんですね。我々が目指しているのは、私たちはここで誰と向き合っているのか、何を聞いているのか、何を祈り、また何を捧げようとしているのか、つまり礼拝の中で一体何をしているのか、目を覚まして礼拝する、このことを求めてきたのであります。今日私たちに与えられている聖書の物語、そしてそれが物語っている主イエスのお姿、また主イエスのお言葉というのは、この神へのふさわしい礼拝の形を我々が考え、こだわってきたように、よりですね、深く考えていく上で、大切な箇所ではないかと思います。つまり今日の聖書の箇所、イエス様のお言葉、お姿っていうのは、私たちの礼拝の心、神を拝む心を整えるものであると思うんですね。それにその心が整えられながら、礼拝順序っていうのはこうあるべきだっていう、そういうなんていうか検討に入っていけるものではないかと思います。私たちの信仰と礼拝の実際において何が大切で、何が変わって良いものか、何が変わってはいけないものか、そういうセンスを養ってくれる主の物語が今日の聖書箇所なんじゃないかと私は思います。ある安息日の出来事でした。安息日、神の民たちの週に一度の礼拝の日に起きた出来事です。神の民はこの安息日を本当に大切にしてきた。それを守るためにどれだけたくさんのエネルギーをかけたかというのはよく知られることです。これも脱線しますけれども、週に一度ですね、休みが人間に与えられているあるって、我々今、土日と休みの方が多いと思いますけれども、前は日曜日だけでしたけれども、でも週に一度休日が与えあるっていうことも、実はこれ日本では昔はなかったことですね。盆暮れ正月って言って、盆と暮れと正月しかお休みなかった。あとはずっと働いてたんですね。だけれども、週に一度休みが始まるっていうのは、どこが起源をしてるかって言ったら、やっぱ聖書ですよ。ユダヤ教から始まったことですよ。週に一度必ず休むっていうのは、ユダヤ教から始まったことです。サバトっていう 曜日のことですけれども、礼拝してそこでしっかり休むんですね。それはもう世界史的にですね、世界の歴史において人間がそうやって週に1回休むようになったのはですね、別に王様だけじゃなくて庶民に至るまで、奴隷に至るまで、みんな週に一度お休みするようになったのは聖書からですよ。で、それはそれが今世界中に広がっているわけですけれども、それを広げるだけで、広がっていくためにですね、どれだけユダヤ人の方々がこの、そもそもこの安息日ですね、週に一度のお休みを大切にしたかっていうことは記憶すべきことだと思います。で、その細かい話はしませんけれども、この安息日を絶対に守りたいっていう思いを彼らが持ち続けたのにはとても理由がある、十分な理由のあることでした。この週に一度の安息日の礼拝を重んじる、大切にするってことは、聖書によりますと二つの説明、二つの理由付けがなされています。一つはですね、神が天地創造を7日間で、6日間でなさるんですけれども、6日で世界を作られて、7日目にはその作られた世界を前にして神は満足して休息されたと、創世記に書いてあるんですけれども、そのことを記念して神様がお休みになった7日目を安息日、休息日として休むようになったという、その由来が書いてある。またそれだけじゃない、もう一つ安息日の由来があります。神の民イスラエルがエジプトの地で奴隷になってしまうんですけれども、その苦しみを神様が顧みてくださって、その奴隷の地からイスラエルの民を解放してくださった。で、その解放されて自由になったっていうことを祝うために、もう休みなく働く奴隷ではない、奴隷の家から導き出し解放してくださった神様の救いを喜び、しっかり休んで祝うために、必ず週に一度お休み、礼拝の日を取ろうというのが、この安息日のもう一つの由来です。これが安息日ですね。安息日には聖書によると二つの神の恵みの出来事と思いが込められているということになります。これはどちらも素晴らしい安息日の由来だと私は思います。一方では、神様があなたたちが生きているこの世界は素晴らしい世界なんだ。私が丹精込めて作った世界だと。私が作り上げた世界っていうのはもう何にも手を加える必要がないんだと。十分それは完成してるんだから、まず作られた、6日目に作られた人間の第一日っていうのは、つまり7日目、休みの日になるんですね。その7日目、休みの日から始めようと。働く必要はないんだと。あなた方が何かしなければこの世界は完成しないんじゃないんだ。もう完成している。十分に完璧な世界。それを、まず、ですね、認識して、それを味わおうと。そのために安息日があるっていうんですね。それだけじゃない。もちろん聖書を読みますと、神様の完璧な創造の世界っていうのはすぐに壊れちゃうんですね。人間の罪によって壊れちゃったと。罪が入り込んだ。聖書によれば、蛇にそそのかされた人の罪が極めて良いものとして作られたこの世界を蝕んでしまい、そして地は茨が生える場所となったと。人はその硬い土を、茨の生えた土地を汗、額に汗して耕さなければならないと、そういう状況に追い込まれたというような、書き方がされています。しかし、かといって、それで人間は、仕事の奴隷になってしまったのかと、生きるための奴隷になって、その食料を得るための奴隷になってしまったのかと、休みなく働かなければならなくなってしまったのかといったら、そうじゃなかったんですね。そのような罪の結果、例えば神の民が奴隷にされるという人間の罪の本当に結果というようなことが、事態が起こったとしても、神はその罪が支配するようになった世界で奴隷落ちしてしまった人間、その人間であっても搾取され続けることを望まないっていうのが聖書のメッセージです。だから神は神の民をその奴隷の力解放し、週に一度の安息を与えられた。 けれども、その面白いところはですね、この奴隷の家から解放された神の民に与えられた安息っていうのは、人間限定じゃないんですね。あるいはユダヤ人限定じゃない。主なる神様は、人も家畜も、そして大地も、作られたものすべてが休みなく古希使われ、搾取され続ける奴隷状態であることを良しとされなかった。そこで、出エジプトの出来事と結びついた安息日の定めの中では、家畜も週に一度休ませる。土地も週に一度休ませる。そういう定めがなされた。安息日の設定っていうのは、この日をお定めになった神様の思いをですね、二つの方向から語って、まあ立体的に語ってくれていると思うんですね。で、この二つの由来、それぞれ違った由来なんですけれども、でもこの二つの由来を合わせて我々が聞くことによって、安息日という日を聖書が定めているその理由、その背後にある神の思いっていうのは、誤解なく伝わってくるようになっていると思います。どういう思いか。私の言葉で、まあ、言い直させていただくならば、私たちがこの世界で生きること、私たちがここに存在する、そのこと。そのことを神が喜んでおられる。喜んでいるだけじゃない。私たちがこの世界の中で健やかで、のびのびと、喜んで生きることができるように、願われている神様の強い強い変更不能な思いがあるんだと、そういうふうに見ているのが聖書です。私たち人間は週に一度きちんと休んで搾取され続けることはなく健やかに生きるように神が願っておられるんだ。私を作ったこの世界を作った神がそう願っておられるんだ。私は奴隷じゃないんだ。そういう神様の私たちに向かって語りかける思いが伝わってまいります。神様、私たちが束縛された奴隷のようになることをお望みではない。健やかに生きるように、喜んで生きるように願っておられる。しかし、その安息日に18年間も病の霊に取り憑かれている腰が曲がったままの女性が主イエスのもとを訪れたと今日の物語は始まっております。18年間、病の霊に取り憑かれている。病の霊、なんだと。私たちが一体それがですね、どういう存在であるのか、まあなかなか理解しがたいものがあります。しかし、我々現代人にはよくわかんないとしても、この聖書の中では明らか。この物語の中ではこの病の霊、その存在の働きははっきりしております。それは、この主イエスキリストのもとに来た女性を18年間ですね。18年間支配し、取り付き続き、その体の不調の原因をもたらしていた霊的な存在であったということです。悪意を持って取り付いていた目に見えない力だというのは、これは聖書が見ていることだと思います。そしてこの病の霊と呼ばれる存在は18年間、この人に取り付き続け、一日も休むことなく取り付き続け、この人を病から解放することはありませんでした。ここには、病の霊の奴隷とされてしまっている、神の元から、神が与えてくださった自由から、その自由を失ってしまっている人間、つまり神の元から失われている人間がここにいるんだということができると思います。それが主イエスの見ておられたことであり、この福音書を書いた福音書ルカ、つまり教会がここで見ていることであります。それゆえ、神が神の国の始まり、それは神の支配のことですけれども、神の支配の決定的な開始としてお使わしになった主イエスというお方は、この囚われている女性をご自分のもとに呼び寄せられ、婦人よ、病気は治ったと言いながら、その頭の上に手を置かれた。そしてこの女性を病の霊から解放してくださったというのは、 これは当然の行為であったと私たちには見えます。なぜならば18年間一切の休みなくこの病の霊はこの女性に取り付き続け、休むことなく支配し続けてきた。それは安息日を定められた神様の御心に 100% 反することであります。神の国の良き知らせの担い手である主イエスにおいて、この病の霊は追い出され、神の支配が取り戻される。これはまさに主イエスが来られたその理由でありました。今日の聖書箇所の冒頭の10節に、安息日にイエスはある街道で教えておられたとあります。主イエスというお方は、安息日の街道礼拝、まあ、ユダヤ教のシナゴーグと呼ばれる、まあ、我々キリスト教会のこの街道の原型となるような場所ですけれども、そのシナゴーグと呼ばれる街道に行きまして、まあ、週に一度そこで、私が今しているように説教された、教えておられたと、聖書を説いておられた。でそこで主イエスが何を語られていたか、それはいつでも神の支配の決定的な開始以外ではないんです。神の国が始まったんだ。人間は神に支配されるものだ。もう他の力の虜じゃないってことを主イエスは説教なさっていた。例えば、ルカによる福音書の4章18節にですね、主イエスが安息日にどういう説教をされたかっていう実際の言葉が記されているんですね。こういうふうに書いてあります。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると。主が私イエスを使わしたのは、囚われている人に解放をもたらすためだ。圧迫されている人を自由にするためだ。主の恵みの年を告げるためだ。ここで言われている主の恵みの年という言葉ですけれども、これはもともとですね、7年の7倍の年の後に、つまり7年の7倍だから49年ですね。49年があって、次の年、50年目。50年目のことを主の恵みの年っていうんですね。これは50年に一度にやってくる恵みの年のことを、ヨベルの年というふうに呼ばれていましたけれども、このヨベルの年というのは、大解放、大安息年と呼ばれた年です。歴史上、このヨベルの年、大安息年が実際に実行されたかどうかっていうのは、これはあんまり記録がないことのようですけれども、イスラエルの歴史においても記録がないみたいなんですけれども、このヨベルの年には、どういうことが起こるかということを、まあ、聖書は書いてるんですけれども、このヨベルの年には、50年に一度には、負債がチャラになり、借金の型に取られていた先祖伝来の土地が、自分たちの一族のもとに戻され、身売りした人は、お金がなくて身売りした人は、もうこれはもう本当に無条件に自由人になり、そして、大地は1年間耕されることなく、休む。そういう、なんていうか、国全体ですね。自然を含めた、その地域全体の安息年ですね。安息日、安息年。が、これがヨベルの年と呼ばれるもの。このヨベルの年が定められている理由は、週に一度の安息日が定められている理由とシンクロするものです。レビ記25章55節にヨベルの年を定める神の次の言葉があります。イスラエルの人々は私の奴隷であり、彼は私の奴隷であって、エジプトの国から私が導き出したものである。私たちはあなたの神、主である。だから、50年に一度、一年間まるまる休むんだ。ですね。負債はチャラになるんだ。身売りされたものは自由人になるんだ。それによって、人間っていうのは他の誰の支配、あるいは土地も他の誰かの所有ではなくて、神の奴隷なんだ。 神のものなんだ、神の所有物なんだっていうことを宣言する。それをそこに生きる人たちが思い起こすための日なんだ、年なんだということですね。これはまあ安息日の規定と重なっていることです。しかしこのヨベルの年というのは、大安息年というのは歴史上一度として実行されたという記録はないようで、しかしこのヨベルの年、安息年が主イエスにおいてついに実現したんだ、決定的に始まったんだ。しかもそれは主イエスにおいて始まる安息はこれは50年に一度なんかじゃない、二度と取り消されない形で開始されたんだと。このことを毎週毎週ですね、街道の講壇に立って語り続けたのがイエス様だったんですよ。イエス様の説教っていうのはそういうものだったんですね。だからその安息日にですね、この安息の説教をして、そして病の霊に取り憑かれている人のその病の霊を追い出されて元気にしてあげた、自由にしてあげた。これはシュエスのメッセージにメッセージとシンクロすることというか、その実現そのものなわけですね。このシュエスの行為っていうのは、なんていうか、天地創造の出来事、出エジプトの出来事に並ぶような大きな出来事、いいえ、それら天地創造、出エジプトの大きな出来事を完成させ、完結させる天の父の御心、天の父の憐み深い支配のもう後り戻りしない決定的開始そのもの、そのものがここにあるんだ。その印となるような出来事が、安息日に病の霊に取り憑かれていた人のその霊が取り去られ、その人が自由になったという出来事の中に見られることです。このように安息日を定められた神の御心に沿って考えますと、主イエスがここでなさっていることは安息日を破壊することではなく、むしろ安息日の現実、安息の現実を作り出すことだということがわかります。主イエスと共に働いているのは神の御手であります。主イエスの手は神の手としてここで働いています。その神の手がこの奴隷となっていた女性の頭に触れ、病の霊の奴隷ではなく、神を自由に礼拝する新しい人間として生まれ変わった。これは天地創造、出エジプトと並び、またそれを完成させる、もう決定的な神の出来事です。ところが、14節。その街道を管理していた街道長。その街道長が、つまり当時の信仰者のリーダー格の一人が、この出来事に腹を立てたとあります。何を起こっているかといえば、安息日に主イエスが人を癒したということです。けれども今日の聖書箇所で大変興味深いところですけれども、腹を立てた街道長の怒りの矛先は、主イエスには向かいませんでした。代わりに群衆に向かいました。働くべき日は6日ある。その間に来て直してもらうがよい。安息日はいけないと。今日のお話の冒頭で、どれだけユダヤの人たちがこの安息日を大事にしたか、大切にしたか、徹底的に守ったかということをちらっとお話ししました。やっぱり、一つエピソードを話さないわけにはいかないと思いますけれども、例えば、それは、後にですね、修正されることになったんですけれども、安息日には何の仕事もしないで休む日なんだと。休まなきゃいけないということでですね、ユダヤ人たちは、戦争が起こった時にですね、安息日だからって言って、戦うことやめちゃったってことがあったんですね。戦うことやめちゃったから、ものすごい大きな被害を生み出すことになった。だから、それは命の危険が迫っているときは、この安息日の規定、定めから その戦うことは除外されるんだっていう、訂正をしなければならないほど、この安息日っていうのを徹底的に守ったんですね。それがこの街道長の言葉の中に色濃く反映されていますね。働くべき日は6日である。 その間に来て直してもらうがよい。安息日はいけない。安息日には働いちゃいけないんだ。そういうことです。なんで安息日に働いちゃいけないのでしょうか。そして、主イエスがここでなさったこと何がいけないのでしょうか。ある人によれば、当時の礼拝の作法においても、安息日に病気の癒しのために祈ってもらうこと。また、病気の癒しの祈りにおいて、病人の頭の上に手を置いて祈るってことは、これは別に奇妙なことではなかったようです。主イエスが安息日の会堂でそのような病人の癒しを求めて頭に手を置いて祈る。こういう祈りの実践はですね、これは何も禁じられたことではなかったようです。じゃあ何が問題なのでしょう。その主イエスの言葉、病人の上に手置いた手によって、安息日に病人が実際に癒されてしまったということです。まあ、癒されなければ多分問題なかったんです。そうとしか言いようがない書き方がここでなされていると思います。けれどももちろん会堂長も知っていました。主イエスの言葉と手によって病人が癒されてしまうのは面白くないんだけれども、やっぱり祈りによって人が癒えるっていうことは、これは神様が働いておられるんだと。神様は安息日であっても働いているんだと。それは知っている。そしてそれは否定することはできない。だから、街道長の怒りの矛先は、癒してもらおうとやってきた群衆に向かうことになったのであります。安息日に病の癒しを宣言するイエスの言葉と頭の上に手を乗せる祈りの所作を求めてはならない。なんでかといえば、確実に癒されてしまうから。街道長はこのことを確信していましたし、しかしまた批判を持っていたので、神の器として用いられているイエスではなくて、群衆を叱りつけることにしたのです。けれども、これほど安息日をお定めになって主なる神様の御心に反する批判はなかったと思います。安息日を重んじるためにこの出来事を批判した人の心は、なんていうか本当に決定的なところでねじ曲がってしまっていると思います。安息日の文字通りの遵守を求めた結果、安息日を定められた神の思い、そのものはないがしろにされていると思います。このような事態を使徒パウロという人はコリント教会へ書き送った2通目の手紙において、文字は殺すと言いました。文字は殺す。文語訳聖書では義文は殺す。儀式化された文字は人を殺す。といった事態そのものがここにあると思います。その文章、定め、戒め、ルールが生まれた精神、スピリット、すなわち文字の背後にある命の霊が失われるならば、どんなに神の言葉を表面的には重んじ、その定めに従おうとする努力をしていたとしても、それが人を殺すものになってしまうことがある。命を台無しにしてしまう私たちの的外れの真面目さ、的外れな正しさっていうものがあるんだ。そのことを今日の聖書箇所は語っていると思います。どんなに良かれと思っても、どんなに正しいことと思っても、その正しさを突き通すことによって、やっぱり損なわれる命があることがあるんです。それはそうであるならば、我々の真面目さ、正しさっていうのはそれは的外れだと言わなければなりません。そしてその批判の矛先を主イエスに向けず、だから主なる神様に直接向けずとも、それはやっぱり安息日に働かれる神の力を拒否することであり、だからやっぱり生ける神様に逆らうことをここで人間はしてしまっているのだと言わざるを得ない。それゆえ、主イエスはご自身のもとに集まった群衆に向けられた叱責の言葉をご自分に向けられたものとして受け止め、街道長にお答えになりました。偽善者たちよ。あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを会話桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。安息日は すべての作られた者たちがほっと息をつきまして休んで、英気を養われることこそ、あ、自分はもう奴隷じゃないんだ、搾取されていい存在じゃないんだ。そしてそのことを、そういうふうに作ってくださ、自分を作ってくださった神様、世界を作ってくださった神様を喜び、感謝し、礼拝をする日。それが神の御心にかなった安息日の過ごし方でありました。そしてそういう意図がありますから、ユダヤ人たちもその意図をよく知ってますから、安息日であっても、家畜を縛り付けている縄を解き、憩いの水のほとりへと引いていって、新鮮な水を飲ませるということは喜んでしていたのであります。一週間お疲れ様。よくやってくれたね。まあ、水を飲んで、元気になってね。家畜にはそういうことをしてた。同じように、18年間悪魔の力に囚われになっていたアブラハムの娘、すなわち苦しんでいるあなたの人間仲間を休みなしに縛り続けてきた病の霊、その病の霊から今日この安息日に解き放つことは不自然なことなのか、やってはいけないことなのか、これは安息日にこそふさわしいことではないか、そうシエスはおっしゃった。このような癒しは、まあ安息日なんだけれども、事情が事情だから、まあそれは目をつぶりましょう、多めに見ようという消極的なことではありません。主イエスのお言葉にある、やるべきことと、やるべきことという表現がありますけれども、このやるべきことっていうのは、ギリシャ語のデイという言葉が使われているんですけれども、それは神様の御心として、神様の決定として、もうそれはそう決まってるんだ。そうしなければならないという、神がお定めになった決まりという非常に強い積極的なニュアンスを持つ言葉遣いがされているんです。それがやるべきことということです。18年間病の霊に取り憑かれていた人を解放してあげることは、これはやるべきこと、神の御心だと。そして安息日に作られた者たちを縛り付けている悪魔の力、何らかの力が働き続ける限り、神はその働きを絶対におやめにならない。という、神の強い決意を感じさせる表現。それが、このイエス様のおっしゃったやるべきことだ。という言葉の中に含まれているニュアンスだと思います。ヨハネによる福音書5章17節で、安息日に病人を癒す主イエスをそこでは直接批判し、それこそ迫害さえ始めてしまった者たちに対してイエス様は、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだとおっしゃいました。安息日であっても、神様は囚われている人間がいる限り働き続けるんだ。17節、安息日であっても、その束縛から解いてやるべきではなかったのかとの主イエスのお言葉を聞きますと、群衆を叱りつけていた反対者たちは、みんな恥じったとあります。みんな恥じった。印象深い表現です。これどう理解すればよいか、解釈が分かれるところなんですけれども、私はこの恥じったという言葉はまっすぐに捉えてよい。ものだと考えています。安息日に人を癒すことに反発を感じていた者たちが、主イエスのお言葉に我に返り、目を覚まし、自分たちの不明を恥じた。そう読んでよいだろうと思うんです。つまり、悔い改めたんです。立ち返ったんです。直前に、今日の箇所の直前に主イエスがお語りになったことを思いがよく分かったんだと思います。そこでは、いつまでも実を実らせることのない一軸の木を切り倒すことなく、憐れんでより一層の世話を願い出る園庭のような心を神様が持ってるんだ。いつまで経っても実を実らせない木も切り倒さず世話をする。そういうですね、庭師の心を神様はお持ちになってるんだ。そのイエス様がお語りになった神様の主なる神様の心と、 その主なる神様に気づき、この人たちは立ち返り恥じ入ったのだと、私はそう読んでおります。そしてそこでは、癒された女性と同じように、自分たちを縛っていた不自由の霊から解き放たれた人間が生まれたと、そう読んでよいだろうと私は思います。そう読むのがよい。なぜかといえば、この出来事に続きまして、シュエスがお語りになった新しい例え話、それはからし種とパン種の例え話ですけれども、これはですね、ルカによる福音書の著者のルカが、このからし種とパン種の例えを、この直後に置いている、非常に独特な置き方をしているんですけれども、このルカの独特の文脈から、このからし種のとパン種の例えというのは、神様の憐れみの支配の広がり方、主なる神様の憐れみの支配の広がり方についてお語りになっている例えだと読むべきだからです。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭に撒くと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。神様の憐れみの支配は、からし種のように小さな憐れみの技であっても、小さなものままではない。からし種って本当は小さいんですよ。本当に小さい、なんて言ったらいいんですかね、消し粒よりはちょっと大きいんですけどね、でも似たような大きさ、小さい。そういう小さなからし種、しかしそれが芽を出して成長すると大きな木になる。周りの木の中でもとりわけ目立つ大きな木に育つ。その枝には空の鳥が巣を作る。たくさんの鳥のための止まり木となる。また神の憐れみの支配は、少しの小麦粉に混ぜられたパン種、イースト菌のように粉全体を膨らませ、多くの人のお腹を満たすことのできるパンとなるんだ。それと同じなんだ、神の国の支配は。だから集まっていた群衆がこぞってシュエスの行った数々の憐れみの技を褒めたたえて喜んだということだけでなくて、街道長をはじめとする反対者たちがみんな恥じったということもまた、広がる神の憐れみに巻き込まれ、束縛から解き放たれ、自由をいただいた者たちの反応であると理解して差し支えないと思うんです。ルールに縛られることから、死んだ文字に縛られることから、自由になった人たちの姿がここにあると思うんです。神の憐れみの大きさに心を打たれ、ある者は自分の狭い正しさを恥じ入り、またある者は自分にもその憐れみが向けられていることに気づき、驚き喜んでいる。どちらにも神の憐れみの広がりがその上にある。そしてこのどちらも誠に神を拝む人間の姿であると私は思います。ここでは安息日の礼拝で本当に起こるべきことが起こっている、私たちの主の日の礼拝で起こるべきことが語られていることがここで起こっている、私はそう思います。神の憐れみの前に自分の不明を恥じる罪の悔い改めと、その罪人を救われる神を喜ぶ喜び、それがある。そしてそれは別々のことではなく、一つのこと、一つの礼拝の中で常に起こることであります。そしてそれらの礼拝を生み出すのは、それはどんなに小さくてもからし種のようにパン種のように私たちのうちに潜り込み入り込み、そしてそこに根付き大きく成長し、どこまでも膨らんでいく神の憐れみ自身であります。この神の憐れみが今日ここにもあります。私たち一人一人を捉える神の憐れみがここにもあります。主なる神様は私たち一人一人、ここに集まった一人一人に、あなたがこの世界の中にあって健やかに生き生きと生きることを私は願う。あなたは奴隷ではない。そう語られる神の言葉がここにあります。 それで私たちを捉えようとするすべての出来事を凌駕するキリストの出来事、キリストの十字架と御復活の出来事を神はこの世界にお立てになりました。その立てられた十字架を見れば、私たちはもはや奴隷ではない、神に命がけで買い取られたその人間である、そのことを信じることができるのです。キリストの命によって買い取られたお一人お一人である皆さんを支配し自由に扱う権利は誰にもない、何者にもない。人も病も障害も私たちを支配することはできない。私たちの主人は私たちを悪魔の力から自由にしてくださるイエス・キリストの父なる神様だけであります。この神の憐れみが作り出した現実は、からし種のように小さくとも大きく育ち、現実に皆さんの心に届きました。私たちもまたこの憐れみに巻き込まれた人間として神を拝み、この世界に向かってこの神の国の到来を告げております。その神の憐れみの支配がよく見えるようになる礼拝、神をいよいよ大きくする礼拝を我々はこれからも共に探していくのであります。私たち栗平教会の礼拝を通して神の憐れみの支配の到来がますますはっきりと見えるようになるように、人の耳に聞こえるようになるようにいたしましょう。新しい週の歩みにおいても、主は私たちと共におられ、その憐れみをこの秘蔵世界にますます広げるために休まず働き続けておられる。だからどんな重荷も必ず解かれ、休みが与えられます。私たち人間にとって本当に必要なことは、週の初めの日、始まりの日にこのお方の前でいつでも自分の重荷や悩みを手放してしまって静まって主の憐れみ深い支配を知ることです。神が我々を愛しておられるということを聞くことであります。そしてそこに行こうことであります。祈ります。